恵み深い天のお父様、このような小さな部屋で、大きな声でみんなで賛美ができることも、これもクリスマスの祝福と、また神様の導きであることを覚えました。また原田兄弟のこれまでの歩みを振り返ってもありがとうございます。それぞれ思いもかけないクリスマスだったかもしれませんが、予定通りでも思いがけなくても両方の道に神様の慈しみが満ちておりますから、ありがとうございます。恵みを数えながら天を仰いで、前進することができるとは何という幸いでしょうか。天のお父様、今日ここに集まった方々の健康を祝福してくださって、一週間のお疲れをねぎらってくださって、新たな年末に向けて共におられるイエス様のあふれる恵みが、イエス様の祝福が、またクリスマスから流れてくる力が、お一人一人の隅々にまで満ちあふれるように祝福してください。これから聖書を開きます。ユーストリームで一緒に礼拝している方にも触れてください。教会堂の建設を祝福してください。明日はコンサートです。皆さん自腹を切ってわざわざここに来てくださいます。3名の方々を守ってくださって、仮設の方も、いわきに住んでいる方も、誘われている教会員のご家族やご近所の方々も、神様が手を取ってお導きください。また年末と元旦はまだ完成しない礼拝堂で短く礼拝をしますが、これもまたその時しかありえない礼拝として祝福してください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。本当に相馬のクリスマス会はたくさんの人が集まりました。クリスマス、震災から去年1年もなんだか随分昔のような感じだなという人が多いんでした。私も去年どんなクリスマスだったかなってなんだかパッと思い出せなくて、私はキャンプ場にいたんですが、キャンプ場はすごくよくしてくれて、そこの宣教師の方はあの時は賑やかだったから今年は寂しいクリスマスだって言ってくれたのに、なんだかいろいろありすぎて、あれどんなクリスマスだったかなって、まあ人の噂も2ヶ月ちょっとで忘れるんだそうですが、私たちも去年起こったこと、一昨年起こったことがメモでもしてないと、あれどんなだったかなって。だからクリスマスは世界中でお祝いして、1回やったら5年ぐらいしなくていいのにって言わないで、毎年毎年イエス様が来られたクリスマス、誕生日はこんなだったよねって、すごく意味があると思います。で、実はこの間まで旧約聖書のイザヤ書から、イエス様が生まれるずっと前に、やがてクリスマス、お誕生日、神様の一人子はこうやって生まれるんだよって、こんな人生を送るんだよって聖書を通して学んだんですが、今日はいよいよクリスマス礼拝なので、このマタイが書いたイエス様のお誕生日の記録を通して、どんなだったのかなって確認したいと思います。じゃあ先ほど読んだマタイの福音書1章の18節前の方にも映っていますから、どちらでもいいです。ご一緒にお読みしましょう。はい。イエス・キリストの誕生は次のようであった。その母マリアはヨセフの妻と決まっていたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身重になったことが分かった。あれ2ヶ月前のあの出来事は何だったかな、クリスマスってどんなだったかなという人には、次のような次第であったって聖書は、イエス・キリストの誕生はこのようであったと。どのようですか。その母、イエス様のお母様として選ばれたマリアは、ヨセフという大工さんですけども、その奥さん、妻になることが決まっていたのに、決まっていたが、まだ結婚しないうちに、他の男の人と関係持ってじゃなくて、聖霊によって どんどんお腹が大きくなるという信じられない事態に直面したということなんだというんです。皆さん、もともとは結婚の準備をしていました。これ普通です。どこの地域でも、今この教会でも結婚式の準備を始めている方がいると思います。で、できたら教会が2月にできて、結婚式も2月の末にほぼ決めたんだから、何としても完成してくださいって今お願いしているところなんですが、誰でも結婚するとなればいろいろ準備に入ると思います。この間私たちがお世話になった教会をちょっと参考のため見に行ったら、バージンロードのように一字引かなくていいように真ん中だけちょっと別の色の床材になっていたんです。あ、これもいいかなと思って、ちょっともしかしたら今相談してそういうふうにするかもわからないんですが、だから別に普通の風景だったんです。結婚すると決まっていたら、あと2ヶ月前あと1ヶ月前それぞれの手はずに従って準備も心の準備もするでしょうって。ところが思わぬことが起こった。それはまだ一緒にならないうち聖霊によって赤ちゃんを宿したことが分かった。こんなこと過去の歴史めくってもないんです。普通は疑うんです。俺を裏切ったなって、誰と実は通じていたんだって。しかし聖書はそういうことじゃないって、いやそういうことじゃないったって、そんな過去の実例がないんだからそんなこと誰も信じないでしょうって。だけど事実そういうふうになったんだ、これがことの次第だったんだって。皆さん、思わぬことについては私たちはもうだいぶ慣れたはずです。だけど思わぬことはいつ直面してもやっぱり慣れないんです。私は何人かの人に聞きましたが、双葉郡の人、相馬郡の人、津波が来るというふうに過去ちらっとでも思ったことありましたかって。海岸端の人も、いや思ったことなかったという人が多いんです。石巻のように、自分の代や親の代に何回か津波が来ているところなら、経験則から、あ、津波が来るかもって思うかもしれませんが、そういうこと聞いたことなかったし親も言っていなかったし、となればそれは思わぬ事態です。また時々聞くんです。原発がまさか爆発するかもしれないとか、いずれ事故が起こるかもしれないって思ったことありましたかって。一人二人もし起こったらどうしようって思った人はいたようですが、大半の人はいや地震が起こっても思いもしなかったという人が多かったんでした。とにかく全てが予想外の出来事でした。けれど聖書を見ると大自然は神様の見漆の中にあるんです。だから天は神の栄光、ね、大空は神様の手の作品だから御業を表しているって。だから穏やかな日も、それから大嵐の日も、ヨナっていう人が嵐の中で魚に飲み込まれたなんていう記録も聖書にあるんですが、全部神様の見て見漆の中での大自然なんだよっていうことを考えると、私たちからすると全部思ってもいない出来事でした。しかし神様の目線からいくと、そういうことは起こるべくして起こったんだよって。当時結婚の準備していた二人が、しかし結婚する前にみるみる女性のマリアのお腹が大きくなってということが起こったんだって。ただし昨日志賀さんと原田さんと一緒に私たちを支援してくれてるんです。本当にあんまり大きくない教会だと思いますが、震災この方毎月ずっと私たちを支援してくださって、牧羊キリスト教会本当にありがたいと思いましたが、急に建物が立ち退きになったそうで、確かに古かったんです。取り潰しになったかなと私確認してないんですが、ただ昨日聞いたら、そういう時は立ち退きしてくださいって言った方で探してくれるんだそうですね。であちこち探してくれて、随分いいところでした。さっき写真の通り、なんかこっちの方がよっぽどいいなって、恐る恐る、随分高いんですかって聞いたら、なんか8万円って言われたそうですが、そりゃ高いって言ったら、じゃあ7万円でいいですって7万円になって、以前のところは6万円だったそうですから、プラス1万円にしてははるかにこっちの方がいい、もっと早く引っ越したらよかったじゃないかなって言えませんでしたが、思ったら牧師先生の方からおっしゃいました、これは神様による強制退去だったんじゃないかって、そうじゃなかったらいつまでもあそこでやってたんじゃないかって、だから無理やり神様が何の事情かここはもう使えないよって、だから嫌でも移動してくれって、で行った先がプラス1万円ではるかにいいです。 これは神様の恵みの強制移動の思わぬ出来事だった。クリスマスは思わぬ出来事でした。で、19節を見ると、そしてどうなったかというと、思わぬ出来事に直面して人間は皆苦悩します。悩まない人はいません。私たちの計画と神様の計画はあまりに隔たりがあるからです。さあ、ご一緒に19節を読み合わせしましょう。はい。夫のヨセフは正しい人であって、彼女を晒し者にはしたくなかったので、内密に晒せようと決めた。これ当時の事情があります。今時珍しくないよって、結婚する前から相性が合うかどうか一緒に住み始めるって当たり前なんだしっていう人もいるかもしれません。そういう事情じゃなかったし、そういう時代でも国でもなかったんです。いいなずけったらもう絶対結婚して、法律的にはもうすでに夫婦のような。それでまあそんなことになったら当然10人が10人、100人が100人、あの人旦那を裏切ったって、別の恋人でもいたんじゃないかって、よくぞイケシャーシャーと、ね、あのヨセフに話しかけていたもんだって。当時はこれで終わらないです。下手したら石打ちの刑で、まあ、命だって危なかったかも。少なくとも晒し者になって軽蔑されて侮蔑されて、でヨセフという人もいい加減な人だったら、ね、当然自分も傷ついたでしょうから、ざまあみろって、せいせいしたって、あんなやつ俺から捨ててやるって。しかしそういう男性ではなかったんです。正しい人だったからいい加減にもできないけれど、だからすごく悩んだけれどといって、優しくて彼女のことを思っていたし、だから彼女が傷つくことは自分の本意ではなかったから、密やかに離縁した人、法律上彼女は何も拘束されないから、自分との関係を裏切ったということで死罪にも当たらないし、というギリギリの最大公約数のこれが選択肢かな、だけどなって、ああでもないこうでもないって、まあ聖書は書いてないけど夜も眠れない日もあったかもしれないんです。皆さん、私たちは穏やかな日々の中で結婚式の準備をしていたらとんでもないことになって、だけどこの道を選択したらあの人はこう言うし、この道の選択したら縁戚関係がおかしくなるし、だからあの道を選択したら彼女が傷つくしって、人生の決断はそんなにたやすいものではないんです。で、皆さんもこの1年9ヶ月それぞれに決断に次ぐ決断、また迷いに次ぐ迷いだったんではないですか。私は車で行く道々、まあ、あのお二人の方と話して、その後どうしてたんですかって、まあ志賀さんはその後その町の方針で来たというか、そちらの方向に逃げなさいということでいっぱいだったので、結局対馬に行って、だけど対馬にもいるわけにもいかないしということで、今度は川俣に行って、全部考えたら放射能の危ない地域だったかなって後になって思ったらしいんですが、その時さっき写真に写ったルーテル教会の先生来てくれた、今あそこに山下さんという方が通っていてよかったなと思うんですが、志賀さんと山下さん兄弟だから一緒に逃げたんだそうですけども、まあ、ニュースでもいろんな情報が流れるから、ここにいちゃいけないんじゃないか、危ないんじゃないかって、そしてもちろん子どもたちは心配するから、多分静岡から迎えに来られたようにお聞きしました。一緒に行こうって、だけど志賀さんたちはやっぱり行かないということで、そこで決断で山下さんは多分静岡に、志賀さんたちはそこに残り、そして仙台から志賀さんの子どもさんですか迎えに来て行こうということで、結局仙台に移って、いやー決断に次ぐ決断だったなって、迎えに来たけどどうする、一緒に行く、一人は行く、一人は行かないって、一人は行かないって思ったけど、今度別のこっち行こうって来て、どうする、行かない、行くって、多分いわきに残された人もみんな決断だったと思います。教会が消えちゃったって、あの教会行ってみるって、よその教会行っちゃいけないかなって、行ってみたけどちょっと別の教会の方がいいかなって、あるいは近くも行ってみようかなって、みんなざわざわして迷ったんじゃないでしょうか。クリスマスも思わぬ神様の手の技が現れた時、だって男性と女性が結婚して子供ができる、これ以外道はないんです。ただ歴史上この時だけ地上で働かれる神様、聖書は聖霊と呼びますが、聖霊によってお腹に、だから 神様の御子だったと聖書は書いてあるんです。人は生まれたらみんな教えなくても嘘をつきます。生まれたら人を騙すようにもなるかもしれない。しかし罪人と罪人の子供ではなくて罪のない神様がついにこの世界に歴史上一回だけ来られるということが起こったけど、起こったなんてそんなに簡単に受け止められなかったって、本当に少なくともヨセフは苦悩して、そしてギリギリの決断をしたって。ああ震災の世界に来られた今年はイエス様をお祝いしていますが、私たちも随分どうしようどうしようって言いながら決断しなきゃって、あの決断でよかったかって言ってる間がない、次の決断しなきゃって、1年9ヶ月つないでつないでここまで来たんだなって。じゃあその後どうなったんですか。その後天から神様のお告げがあったんです。え、私にもあったかもって、声が聞こえたって、聞こえないけどあの夢、神様の語りかけのようだったって、あのひらめき、神様のインスピレーションだったって、きっと振り返ると何かあったんじゃないですか。当時はこうでした。ご一緒に20節を読みましょう。はい。彼がこのことを思い巡らしていたとき、主の使いが夢に現れていった。恐れないで、あなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのです。やっぱり最後は神様の導きなんです。恐れなくていいよって夢の中で天使が夫になるヨセフに語ったということは恐れてたんです。恐れていたから神様はその心を読んで、夢の中で神様の一押しがないと、あなた決断したって言ったってまためくり返すでしょうって、本当に良かったのかっていつまでも思うでしょうって、だから神様が恐れなくていいって、迎えるんだって、離縁しなくていいって、ダビデの子ヨセフ恐れないで迎えなさいと、本当に他の男性との子供ではない、これは神様によって宿る神の一人子、やがてこれはイエスだと告げられるんですけれども、皆さんはこの1年9ヶ月あの時あれは神様の人推しだった、やっぱり神様のお告げだった、導きだったって、どんなことがひらめきますか。私ここに来る途中、煙突見るたびに、私は多摩津湯のアパート住んでますが、バイパスに出る時、右手に今日は煙もくもく出ていませんでしたが、いつも煙もくもくです。あそこの隣の土地です。最初ここ教会人じゃないのって案内されたのは、すごい安かったんです。今にして思えば結構近いです。いやあそこは解読だったかもって思うけれども、何かピンとこなかったんです。最初あの土地どこだったかなってこっち来てから思い出せなくて、こんな近かったんだって。今改めていくと、なんかあの対面通行できないみたいだし、これ随分渋滞するなって、今の翼の教会をあそこに建てたって誰も見ないなって、ちょっとあそこ説明してあそこに教会あるよっていうの大変だなって、いやそこ見せてもらって安いし広いし、あの近所からも賛美歌うるさいって言われそうにないような地域だと思ったんですが、何か腑に落ちなかったんです。皆さん、人間の直感力って的を得てるってよく言われるんです。人間は総合力がある、何かうさんくさいって、何かこの人嘘くさいって、何か腹に一物あるんじゃないかって、何だか分かんないけど、表情か言葉か、あるいは顔に曇りがあるか、あるいはジェスチャーか、何かの中に今までの経験則を全部総合して、そして物差しで測って一瞬にして何か違うって、こういう感覚も神様がくださったでしょうか。実は私はあの3月15日に福島に弱ってる人を迎えに行こうかなと思いまして、あるいは自分で思ったんですが、やっぱり神様じゃなかったのって言われたら、やっぱり神様だったかなって、計画がどんどん変わりました。本当は会津の教会に途中迷いながらあっちこっち電話しながら行ったんです。キャンプ場も貸してもらおうかって事前に見に行ったり、だけどガスが通ってないし、あそこは水もタンクで汲んでこないといけないっていうし、じゃあああでもないこうでもない、いろんな教派にも電話して、どっかないだろうかって、で結局会津の同じ私たちと教派のところにお邪魔したんですが、もともとは1週間お邪魔しようと思ったんですが、1週間はちょっと入れる事情ではなかったんでした。 で、私は全く考えていなかった山形県の米沢っていうことと次第になったんです。しかし今考えると、あれは私の計画外だったけど、あれもやっぱ神様が次はこっちだよって。で、米沢では教会の先生も教会の人たちももう長丁場になると、もう一年は米沢にこの人たちは住むんだと思ってくださって、これも大変ありがたかったんですが、何せ寒いし、ここではまずいと思って、それで東京のドイツ系のキリスト教のキャンプ場教派に行くとは思ってもいませんでした。しかしこの思ってもいない、思ってもいない、また思ってもいない、この一本道の中に、やっぱりこれは神様のお指図というか、聖書では神様のお導きというか、私たちは自分の人生だから一生懸命自分で考えています、自分で考えているけれども、自分の脳みそを超えたことが起こるのが人生で、私たちの脳みそを超えたことを知っておられる神様が、次はあなたは右だよって、ここは動かない方がいいよって、ここはいきなり走った方がいいよって、それは規則的じゃないんです。生きている神様が、生きている私たちに、その都度、だからヨセフには夢の中で恐れなくていい、そのまんま進みなさいって語られたんだと思います。で、行ってみましたら、ドイツ人のキャンプ場にはドイツ人のキャンプ場の物語があって、やっぱりそのドイツ人の先生はみんなドイツに帰ってるのに帰らないっていう、それは私たちと関係ないことだったかもしれないけども、そこに私たちが転がり込んで、全然予想もしない、誰も想像しない物語が綴られたっていうことも、いやー、これは神様だなって、だから思うんです。あのキャンプ場にいつまでもは入れない、どう考えても入れない、だったら次駒をどこにどう進めるって話した時に、まあ、やっぱりいわきに来るように、まあ、結果論ですけど、神様が元より導いておられたんだろうなって。で、いわきって、こんな以前は日本一広い市で皆目見当もつかない中で、煙もくもく立つ隣案内されて、安いですよ、すんごい解読ですよって言われたけど、なんか違うって。で、結果的にそこよりは高かったけど、道路端に買って、そこに翼の教会を今少しずつ建て始めたら、最高の立地条件だ、ロケーションだって、あの建物は動くはずもないんですが、ちょうど道路が建物に向かって緩やかなカーブをしているので、駅の方角から来ると本当に鳥か恐竜か分かんないけども、私の車の方になんだか少し進んでくるような錯覚にもなって、最高のロケーションだったなって。これは誰の想定でもなかったんです。みんなその都度の神様のお導きでした。クリスマスは神様のお導きが如実に現れる時だったんです。さあ、それではそのようにして神のお告げのもと生まれてきたイエス様の箇所、21節、ご一緒に21節を読みましょう。はい。マリアは男の子を産みます。その名をイエスと付けなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。皆さん、女の子じゃなくて男の子ですからねって。名前は普通親が付けるんでしょうが、まあ、親戚につけてもらう人もいるかもしれません。昔は牧師さんにつけてもらったという人もいたかも分かりませんが、神様が天使を通してつけるんです、もう決めてるんです、イエスですって。皆さん、イエスという名前の人は当時たくさんいたらしいんです。これは旧約聖書のヨシュア記ってありますが、ヨシュアという名前に相当して、意味は神様は必ずお救いくださるという意味を込めた、あの救ってくださるという意味を持った名前だったそうです。最近の日本人の女の子も男の子も珍しい名前が多すぎて普通読めないというふうによく聞きますけど、イエスという名前は当時たくさんそういう男の子がいたよ。ただその意味は、主は必ず救ってくださる、救い主だって、救いがあるって、救い主として私たちを罪から救ってくださる方としてお生まれくださるんですと。皆さん、クリスマスはこの世も暗闇があります。私たちの心にも暗闇があります。その暗闇を許してくださるイエス様よ、今年も必要ですって。 3年前は必要だったけど、今は天使見たくなって、罪の許しは私には必要ないかなって、ありえないって。肉を持って生きている限り、私たちは罪の許しが一番必要でしょうって。旅の途中でだから何人かの人がイエス様を信じますって洗礼を受けられたことは、この上もない喜びでした。また相馬の集会に行っても、あれ、この人震災前はあんまり教会来れなかったか、別のことが忙しかったかなという方も、今はこうやって集会に来ておられるんだって。また聞いた話では、教会員の家族も震災がきっかけである教会で洗礼を受けた方もいるって。ああ、イエス様こそ必要なんだって思って受け入れたら、ケーキがなくてもクリスマスツリーがなくてもサンタクロースがいなくても本当のクリスマスだって。だから私たちもイエス様をもう一度新たに今日心の中にお迎えしてこそクリスマスのお祝いだなって。ところで、これら一連の出来事は22節を見ると、旧約聖書で言われていた通りだったでしょって22節読みましょう、はい、この全ての出来事は主が預言者を通して言われたことが成就するためであった。だって先週もその前も預言書を勉強してきたから、イザヤ書昔から言われてきたでしょう。やがて来るイエス様は悲しみの人だよって、病のデパートとは言わないけど病を負ってる人だよって、そういうお方が来るんですよって。全ての出来事は旧約聖書で言われていた通り、それが成就したんだ、実現したんだ、完成したんだって。これはできるかどうかわからないんですが、今建設会社の方によく中世の教会なんかヨーロッパに行くと、モザイクが壁画の中に床に刻んであって、昔はちょっと文盲の人も多かった、聖書は難しいです。天地創造が絵になって、紙芝居じゃないけど、大洪水が、それからエジプト脱出が、ほんでずっと絵を見ると旧約聖書が大体分かって、新約聖書を黙想できるようになっていて、なんかあんなイメージどっかにつかないかなって、社長さんちょっと難しいって言ってるんですが、なんとかなんないかなって、今ちょっともう一回考えてって言ってるところなんです。もし玄関のどこかに、そういう焼き物やってる方も教会におられるので、あるいは外注してでも4枚ぐらい飾れたら、時計回りで一番のスタートは人生ゲームじゃないけども、大野で、あるいは相馬郡で穏やかに住んで農業をやったり教会が建っていたという風景、その次に進んだら大津波の絵でもいいし、あるいは原発の事故の絵でもいいし、とにかく普通じゃない震災がやってきたって。3枚目の絵はわたわたわたわたみんなが逃げ出して旅行している絵でもあって、だけど最後に世界中の人がお祈りしてここに翼の教会ができちゃったというか、そういうわけでここに教会ができたんだって。50年後も30年後もほらこの絵の通り、だからここに翼の教会がこういうわけでできたんだよって、文字がなくても見えたら素敵かなって思ったり、それができるかどうか分かりませんが、しかし神様の目から見たら、当時のクリスマスは予定通り、預言者が言った通り、次こうなって、そしてヨセフがまだ結婚しないうちに神のお告げがあって、思い切って受け入れてこうやって誕生して、そしてその次はこうやって十字架に行くんだよって、絵巻物語のように、神様の目から見たら私たちは驚いたけど、これが神様のご計画だったんだって。さあ、それを一言で言うと、23節、ちょっと変わった名前が出てきます。これ本当の名前じゃなくて、この意味はこういう意味ですよという造語ですが、23節読みましょう。はい。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。訳すと、神は私たちと共におられるという意味である。インマヌエル教会っていうのもあるんです。インマヌエル教団もあるはずですね。これはヘブライ語でインという言葉とヌーという言葉とエルという言葉を無理やりくっつけて、エルというのは神様。だから教会で建てた建物には無理やり造語くっつけてエル、シャロームってつけました。エルは神様、シャロームは平安、平安の佇まい。 インマヌエルのエルは神様、ヌーというのは私たち人間と言ってもいいですよ。インは一緒、私たち人間の世界に神様が本当に来ちゃったっていうか、来られちゃったっていうか、生まれたっていうか、人となったっていうか、ああそれがクリスマスに成就したんだって。まあ今日は教会堂がきっかけで、まだできてない教会堂きっかけで教会に来てくださったという報告が本当に嬉しいなって思いました。あの教会堂そのものが力を発信する建物のような、なんか私も予感がしているんです。私はある事情で銀行に行った時、本当に立ちますかなんて言われたんでした。それは完成しないという意味じゃなくて、今大工さんもいないはずだし、本当にいないんです今。以前は土台やる人が少ない時期、大工さんが足りない時期だけど、土台はたくさんいますよっていう人、今は全部足りなくなっちゃってきてるんです。もうあっちこっち、今宮城県に行ったり、あっちこっち、今しょうがないです、震災だから。それで何月頃までには建てたい、いやできますかねって言われたんです。ちょっと私も不安になっちゃって。私たちはいろんな自分の生活でも人の声をあんまり聞きすぎると本当に不安になりますけど、目の前の、まあ、整骨だったかあるんですけど、そこの方は本当に楽しみしてますって、お客さんもみんなで、あ、少しまた立ったねって、少しまた姿変わったねって。いや、クリスチャンの教会にいつも来てる人が楽しみにするなら、まあ、別に普通でしょうけども、全然関係ない人も、あ、ここまで変わったねって、みんな本当に楽しみにしてますよって言っていただいて嬉しかったなって。でやがて、あ、ここは普通の建物じゃないって、スーパーでもないし公民館でもないし、あ、十字架が立っている、インマヌエルだって、なんか神様を感じるって。地上では希望がなくても、ほら天を見なさいって、虹がかかってるでしょって、天はいつも開かれてるよって、天の神様は私たち無関心じゃないよって、私たちのただ中にって、それはイスラエルのエルサレムじゃなくて、いわきの玉、いわきの泉にもまるで神様が降り立ったみたいって、それが形になってこんな教会堂になったかなって、そんな風な、ね、励ましというか力というか与える教会堂になったら素晴らしいんじゃないかなって。じゃあ最後の24、25、そしてどのようにことは進んだんですか。クリスマスは順々と進んでいきました。24、25読みましょう。はい。ヨセフは眠りから覚め、主の使いに命じられた通りにして、その妻を迎え入れ、そして子供が生まれるまで彼女を知ることがなく、その子供の名をイエスとつけた。夢から覚めた時、あれは思い込みだったとは言いませんでした。このヨセフ大工さんは天使に命じられた通り本当にそうだなって決めたんです。自分の心は自分で決めた方がいいんです。神様に後押しされて決めた。人が何と言おうと大事にして、奥さんを、お腹の赤ちゃんも大事にして、誰の子か分かんないとか普通はそう言うと思います。そうじゃなくて、神様がマリアに宿した聖霊によるイエスだ、救いだ、救い主だ、罪からの救い主が旧約聖書でずっと言われていたそのお方が、なんと思ってもいない我が家庭の上に成就したんだって、厳かにクリスマスを迎え入れ、イエス様のご降誕をお祝いし、彼女を知ることがなく大事に大事に、まあ最後は旅行の途中で馬小屋で生まれたって有名な話ですが、名前は自分の好き勝手につけないで、言われた通りイエスとつけた。実は相馬の集会行くときに、正志先生に運転してもらって何人かの方を訪問できました。本当に私は1年9ヶ月ぶりで、86歳になられたそうです。大野の教会のすぐ近くで、もともと本屋さんを営んでおられた鈴木豊子さん、本当にお元気そうでした。もう最初からニコニコニコニコして、マスク、大きなマスクしてるにもかかわらずニコニコが弾けているようでした。途中でマスクを外して本当にニコニコを見せてくれたんですが、まあ、状況から言ったら一間ですから、もう少し広いアパートがなかったかなってちらっと思ったんで、一間に娘さんと2人で住んでおられました。だけど、まあ、幸せだっていうか、本当にここはいいとこだっていうか、 イエス様信じてよか、信じていてよかったというか、信仰なかったら全然違ったなというか、まあ、大体そんなお話でした。幸せだと思っている人が幸せなんだから、どんなに恵まれていても自分は幸せじゃないと思っている人は幸せじゃないんです。一間しかなくなっても、で本当に幸せだ幸せだって、イエス様がご一緒くださって、神様がご一緒だから本当に自分は恵まれてるって。ただ教会がねすぐ近くにないそうで、すぐその場で調べて、どうもルーテル教会がありそうだから留守電に入れたんですが、そこにじゃあ今度行ってみたらって、教会に行けないのだけが本当に寂しくてっておっしゃって、いずれこっちにもいわきまで娘さんに連れてこられてきてくださるそうですが、あよかったなって、突然引きちぎられてバラバラになったけど、ああこの方にイエス様がご一緒で本当によかったなって。相馬の集会も本当にたくさん集まったんです。これも一つの教会だねってある人が言ったって全然おかしくないと思います。ああこの真ん中にも突然分断されて、相馬までぐるーっと回らないと遠くて、1月から来る道路凍るから1月2月はやめにしたんですけれども、しかし分断されても、ああここにイエス様が共におられるんだなって。まあただ残念ながら我が家の14年8ヶ月9ヶ月ぐらい生きた犬は亡くなってしまって、この間話したように家内とはペットロスにだけはならないにしよう、事前に聞いてるからって話しておけばならないからって言ったけど、やっぱりある程度しょうがなかったでした。でこの間話したようにペット火葬場があるっていうことで行って、骨になった犬を見たら本当にちっちゃかったんです。骨ってこんなにちっちゃい脳みそで一生懸命考えてたんだなって、割り箸みたいな足でぴょんぴょんぴょんぴょん跳ねてたんだなって思ったんです。でしばらく震災後一緒にいた期間は短かったはずだし、一緒にいてもロクスポ相手にもしてなかった申し訳なかったって思っていることしきりなんですが、まあ、しかし存在そのものについて教えられました。小さい時のビデオを見返していろいろ思い出しました。御殿場からもらわれてきてパピオンを飼っているその床屋さんは、大事にしてねこの子甘い子だからなんて言われたんでした。しかし犬を、まあ、我が家では初めて飼うということで、犬は序列の社会で生きるという、本当だなって、自分を何番目かに置いたんです。一番下には置かなかったです当時小学生だったと思います。うちの一番下の男の子の上にどうやら置いていた。その揺るがぬ印はまるで便所のように、息子のベッドの上に上がって決まってトイレをするんでしたでこれは他の子のとこではしないんです。お前は俺より下だって彼は意思表示してたんじゃないかなって思ったり、また犬は秩序を重んじるっていうから、やっぱりな平和主義者だなんて話したんです。喧嘩してないのに声を荒げてなんだか言ってると必ず間に入ってわわわわ吠え出すんです。やがて気づきました、喧嘩するなって、この家は平和であれってねそれで逆手にとって私たちが演技をして、子どもたちが喧嘩をしているふりをすると必ず割って入るんですそしてもう肩叩いてても割って入るんです。いやこの犬は本当に平和主義者だわなんて思ったりしたんでした。まあそんなこんないろんな思い出もあったんですけれども、しかしだんだん種が違う、人間と犬は種が違うって、お皿もタオルも全部別にしてたはずなんですが、気がつくといつの頃からか犬に向かってうちの子供の名前カズなんて呼んでみたり、犬に向か子供に向かってパピなんて言ってみたり、だんだんごちゃごちゃになってきてですね、全然これは存在が違うはずなのにって思ったんですが、だから存在が消えるっていうことはペットロスにならないようにしようって言ったけど、いやぽっかり開く穴みたいなもんだなって、どんなに小さい脳みそでも割り箸みたいな4本足でも存在は重いっていうけど本当だわって。でクリスマスはイエス様がこの世界に来られました。イエス様は私たちを大事にして、どれぐらい大事、どれぐらい愛してる、それ十字架で命を捨てるほど、命を与える以上の愛はない、あなたに私の命喜んで与えるって、そうかだったら自分自身を大事にしてねって、それから他の人のことも大事にしてねって、存在そのものがうちの犬もこの家は平和であってねって、そしてみんな仲良くしてねって、それからパピは所詮犬だと思ったけども存在が消えたら他のものでは埋められないなって思ったように、私たちもみんな大事な存在なんだって、 これは犬が教えてくれたんじゃなくて、イエス様がこの世界に来て命を捨てるほどだよって、それほどの存在だよって、それほど大事だよって、誰のことって、それはあなたのために、それはあなたの隣の人のために、お互いイエス様を見つめて、クリスマスを見つめて、かけがえのない人生、娘さんが約束してくださった本じゃないけど、もしも最後だって分かってるなら1ヶ月前からもっと犬を大事にしたなって、後悔は先に立たないなって、クリスマスの日にイエス様は。だから私たちは犬が死んでからね、妙な会話を私が仕掛けたんです。うちの家内に前置きなしに、もしも私が突然死んでも、私はあなたと結婚できて本当に幸せだったなって言ったから気持ち悪がってですね、なんで急にそんなこと言うんだって。だってもしパピが生きていたらパピに言いたかったって、パピが佐藤家に来てくれて本当に嬉しかったって、ありがたかったって言いたかったって、いつどうなるかわからない。もしも最後だと分かっていたら、家族に対して大事な人に対してもっと違うく接するはずじゃなかったか。この世界にイエス様が来られた意味、命を与えるために来られた意味、私たちも自分と家族とまたお互いに大切にして、イエス様に罪を許していただいて、クリスマスを心からお祝いしながら年末に向けて過ごしていきましょう。お祈りをいたします。それではキーボードを弾いていただいて、今日のイエス様ご降誕の当時の様子を、またヨセフに対して語られた神様のお告げなどを思い巡らしましょう。そしてそれぞれ心を開いて、私たちには救い主が必要でした、だからイエス様が私たちの世界にお生まれくださいました、そしてこのイエス様こそ唯一罪のない神が人となられた救い主でした。このイエスキリストをそれぞれの心の中にお迎えして、そして私たちの暗闇を照らしていただいて、私たちの罪を許していただいて、私たちも神様のことさせていただきながら、自分を大事にし、人生の一つ一つの営みを大切にし、お互いを大切にして歩んでいきたいと思います。お祈りします。恵み深い天のお父様、遠くイザヤの時代からクリスマスが起こることは決まっておりました。そして神様はその出来事を破談にすることなく、あなたはイエス・キリストをこの地上に宿らせ、そして人として生まれるように導いてくださって、果ては十字架で命を捨てるほどに私たちを愛してくださったことをありがとうございます。私たちの心の中にイエス様をもう一度お迎えし、お互いに自分やまた他の人々を大切にしながら、クリスマス以降新しい年に向かって一歩ずつ歩んでいくことができますように。それでは私と同じ言葉でご一緒にクリスマスのお祈りを捧げましょう。天のお父様、クリスマスを感謝します。心の中にイエス様をお迎えします。十字架の愛で全ての罪を許し清めてください。イエス様こそ私の 救い主です。迷うことがあっても神様が示してくださって、お導きに従い前進できるようにお願いします。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。